口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続きましてジャパンラグビーリーグワン三菱重工相模原ダイナポワーズのゼネラルマネージャーでいらっしゃいます石井明さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、先週もですね、ネタが消化できずに、終わってしまいましたけれども、先週に引き続きですね、今絶賛シーズン真っ只中という中で、三菱重工相模原ダイナポワーズをですね、についてお話をしていきたいと思いますが、先週ね、いろいろそのチーム作りとかそういうのをお伺いしたんですけど、今週はチームの、経営じゃないんだけど運営面っていうのをまずちょっとお伺いしたいなと、で地域連携っていうことで今結構やっぱり各リーグワンのチームっていうのももう地域をこう前面に出してね、いろいろやってる中でダイナポワーズさんはその、23年から4年のシーズンでしたっけ、その相模原1万人プロジェクトで祇園に1万人近く集めましたよね。
集めました、1万人は届かなかったですけど祇園巣にもこんだけたくさんの方、もう実質的にはもう満員に近いような感覚はありましたよね。立ち見席も含めて、
坂口さんね、ちなみに私はですね、昔そういうところを見てた時にね、プロ野球のチームプレー好プレーで、客席に誰も入ってなくて、で客席でキャッチボールしてるみたいな、
美濃もんたさんが、
美濃もんたさんがわーって言って、もうね、あんな状態のグラウンドっていうのを経験してる中からするとやっぱその1万人近い集客ってやっぱすごいなと。それはやっぱりその素晴らしいことだと思うんですけど、それをやっぱりその継続するというかね、自主自立というかその独立採算というかっていうことを、実際そうなるかどうか別にして、やっぱそういうことを意識したときに、やっぱそこはやっぱりその継続してくるのは難しいですよね。
難しいですね。このリーグワンはトップリーグの時と比べてっていうか違うところっていうのは、やっぱりその自分たちで稼ぐ力をつけようというところ、その基本というのは地域ですよね、あなたの町から世界を作ろうというのがすごく回る通りですね、なのでどれだけこう地域の人たちに応援されて、村のでいうダイナメイトの皆さんに応援されて、で来ていただいて感動してもらうか、僕らのミッションというかもうこれが全てなんですよね。だそこにこうお金がこうついてくると、今のそのリーグワンってどうしても財政面で非常に厳しいところがあるので、そういったところにもおそらく貢献していくんだろうなというふうに思います。
ダイナポワーズの場合は、当然その今母体となっているその三菱重工相模原っていうのをベースにしてね、ホームゲームを長崎と京都でもやってるじゃない。そういうチームって他にもあったりするんですか、そのリーグワンでホームをいろんなところでやってるっていうの
は。はい、まずですね、僕ら以外にもそのリーグワンの制度としてですね、ホストエリア以外にもそのセカンダリーホストエリアっていうのがあって、これホストエリアに準ずるものなんですけど、そういったものも認められてるんですよね。だからそこで我々以外にも、例えばイーグルさん、横浜県のイーグルさんの、大分だとか、
あの会社だと大分に工場持ってる
ね、そういったところはあります、なのでそれぞれのクラブが同じように、持っていると。
なるほど。
でその場所のスタジアムでホストゲームを開催するということですね。
そのなんか地域とかに見るとかなりこうたくさんね、そのダイナポワーズの選手っていうのがいろんなイベントになんか参加したりとかしてるんでしょう、ちなみに石井さんが現役だった頃ってイベントとかあった？
なかったですよ。なんか自分たちのグラウンドで餅つき大会やったとか、多分、それでそれ、ちょっとこう少し人を来てもらって、それでも、50人とか100人とかそういう形だったと思いますけど、ただリーグワンになる前からも、そういうその地域を目を向けるっていうのは僕らずっと持ってて、例えばですね、ダイナポワーズフェスタってあるんですけど、これもう、リーグワンになる前からですね、相模原のグラウンド、多分牧野さんよくご存知のあのグラウンドに、たくさんのお客さん呼んでお祭りやるんですよね、で花火打ち上げたりだとかで、たくさん模擬店出したりとか、すごくこう盛り上がる、3000人ぐらいの方来られたと思うんですけど、
すごいね、3000人ってすごいね。
当時僕ら下部リーグだったんで、多分当時トップリーグとかですけど、その時にそういうようなことをしてたっていうのはそんなに多くなかったんじゃないかなと思うんですよね。だそういうその地域に目を向けるっていうところが僕らのずっとこう大事にしてきているところ、もともとは前もこれお話したと思うんですけど、僕らのチームって新日鉄釜石さん当時、モデルにしてクラブを立ち上げて、
そうなんですよね。
で釜石さんも当然皆さんご存じの通り、地域を大事にしているクラブなので、僕らもそれに伴って一緒にですね相模原という名前を 創部以来ずっとこれ外してないんですけど、
なるほど、
サーメア中心でやってきたということですね、
うんうんうん、そうだよね、だって、はい、あのやっぱその新日鉄釜石の頃のあの釜石って あそこのやっぱりそのラグビーに対する熱ってすごいなと思って、だってワールドカップ誘致したもんね、うん、
はい、
あれはすごかったですよね、
のさないですよ ね、はい、
なるほどあのそういったねその地域との連携っていうところでいうと、例えばまあ本当にビジネスのね、あもう下世話な話かもしれないんですけど、その独立採算とか自主自立っていう観点でいうと、例えばチケット収入とかっていうのは結構順調に伸びてたりするんですか？
うん、私たちでいうとまだまだこれからあの増やしちゃいけないところはあるんですけど、うん、まあ、そこについては年々こう増えてる、あの増加しているという状況で、まあ、それもあって、例えばまあグッズ収入だとか、うん、協賛していただいてるあのパートナー企業の皆さんとかも徐々にこう増えてきて、
いや、てかパートナー企業めちゃめちゃ増えてますよね、
あのありがたい話ですね、うん、皆さん応援していただいて、うん、今もホストゲームの時に、うん、あのラウンジ相模原祇園スタジアムに実はラウンジをね作ってるんです、僕らのもう手作りというか、
うん、
あのそこにいろんな方呼んで、うん、おもてなしをもうささやかのですけどおもてなしさせていただいて、でそのままスタジアムに入って、目の前で見ていただくこともやらせてもらってるんですけど、だそういう意味でも徐々にですけど、うん、そういうことも僕らできるようになってきたのかなと思います、
ね、なるほどなるほど、はい、その地域の連携っていうのも、まあ、やっぱりその簡単じゃないでしょうけど、やっぱ徐々にこうね、はい、こう花が開いて、
う
ん、花が増えてっていうような状況になってる、
はい、そうですね。
じゃああと石井さん最後に厳しい話をします
けど、は
い、
どうぞ。
あとはだからチームが勝つだけですね。
あのそうですねここってあの僕が、うん、私がプレーするわけじゃない
そうですね
いや、はい、なんですけど、はい、今ねシーズンの最中なんでね、あんまあれなんですけど、もうちょっと惜しいゲームが多すぎるんですよ、はいはい、本当に、はい、
そうです
ねその私とその石井さんのやり取りで言うとね、うん、正直言うとやっぱ昔知ってる人間からすると今のねあの惜しい感じっていうのも、うん、はい、もうあれでもあれはあれでも感動ものなわけですよ。でもそれはダメじゃない、そう思ってちゃ、
はいはい、
石井さんだからそう思ってないでしょ、はい、だって27年に優勝するんでしょ、
はい、そうですね
だからこの番組で言うとあのリコブラックラムズのですね、うんうん、西辻さんとかにもおいでいただいたりとかって、で先シーズンとか先々シーズンとかっていうのは、うん、リコブラックラムズさんは結構苦労したじゃないですか、うん、色、
はいはいはい、
でところがやっぱ今シーズン結構いい感じだし、うんうん、まあ、1月にそのリコブラックラムズさんのあれは水尾重工側のホームゲームですよね、祇園でやったね、
はい、
そこでもう惜しかったですよね、あれも試合
自体は本当そうです ねもう勝っても勝っておかしくないというか、うん、勝たなければな、我々からしたら勝たなければならないゲームだったと思いますけど、
うん、
まあ、選手はあの本当でも持ってる力をね、うん、出してくれたと思います、
うんうん、
ただやっぱりこのブラックラム戦以外のところもそうですし、うん、まあ、もうちょっとのところで落としてるっていうところで、まあ、ここがどう知恵出してみんなで乗り越えていくか、うん、まあ、要するに、まあ、今そういうそのチームとしての底力というか、
うん、
今まだ6試合終わっただけですけど、
うん、
あの試されてるというか、
うん、
でもこれを超えたら必ずやっぱりチームって成長、大事なことは毎シーズンその時その時こう今シーズンもそうですけど1試合ずつこう成長していくこと、
うん、
で最後になってチームがこうなりましたっていうことで、ところでこう結果が出てくるっていうのはあのこれ目指さなきゃいけない、うん、ところだと思いますし、
そうですね、
私としてはまあ今コーチ陣とそういう話をさせてもらったりしてます、
うん、まあ、本当に下世話の話なんですけど、あの我々がその若かった頃に比べると多分かけてるお金が全然違うと思うんだよ、
うん、
本当にだってそれぐらいの選手が来てるじゃないですか、うん、だからやっぱそういった中であの価値を求められるっていうか、
ね、はい、
多分だからそのダイナボアーズ の, そのファンの皆様もやっぱそういう風にいやよく頑張った検討してくれたっていうんじゃなくて、やっぱもう価値求められてません？
はい、もちろんそうですね、
うん、
だから私たちも、うん、おそらく選手が一番それは感じてると思います、
うん、
あの喜んでもらいたいかって、うん、そういう思いはものすごく強いので、うん、まあ、だからそういうところがもしかしたら少しプレッシャーになってるのかもしれないけど、でもどっちにもそんなのは関係なくて、
うん、
僕らはそれは超えなきゃいけないところなので、
うんうんうん、
まあ、それは僕らしっかり考えて見つめ、うん、自分たちの今の状況を見つめ直して、
うんうん、
超えていくしかないと思ってます。だそういう声を応援していただいている人たちはどんどん出していただきたいし、
うん、
僕らもそれを超え、ね、あの答える、うん、ていく必要があるあの義務があると思います。
あれでしょうね、やっぱ、うん、海の苦しみなんでしょうね、
はい、
本当ね、
はい、
で実際に例えばそのダイナバーズ の, その GM っていうところからちょっとこう引いたね目線で見たときに、個々のプレイヤーのスキル、そしてそのチーム全体としてのスキル、チームの能力とし た,、うん、したらやっぱり今リーグワンって結構もう あのいい感じでこうなんか団子みたいになってるっていうことは
差がない、
そうですね、うん、今シーズン、毎年そういう風になってきてて、うん、毎シーズン、うん、で今シーズンはさらにそこが詰まってきたというか、そういう印象はありますね。だから今はどこがどこに勝っても負けてもおかしくないような、まあ、あの見ている方々にとっては非常にこう魅力的な面白いリーグになったんじゃない、プロリーグというかですね、プロリーグにふさわしいリーグになったんじゃないかなと思います。
いやだからダイナボーズが勝ってくればさ、それで勝ってくれればそれで満足するんだけどなんかあの、ね、前半、うん、わすげえいい感じじゃん、すげえ強くなったじゃんっていうのが、うん
はい、
ここ2試合ぐらい、
そうですね、
あの開幕戦も惜しかったしね、うん、
いやでも、うん、あのただ一つだけあの繰り返しになりますけど、チームは一歩ずつですけど成長していると思いますし、うん、あのそんな中でも苦しみながらでも前に進んでいっているので、うん、これからねどう今の課題を克服できるかっていうところを楽しみにしてもらいたいと思いますし、ね、僕らもそれは精一杯努力してい
きます。なるほどなるほど、はい、という中でまあね今ねほら三菱重工さんはもう会社としても絶好調じゃないですか
株価もね、
株価も上がって、ね、あの昔私も思い出しましたよ、もうあの社員持ち株会っていうのね今でも持っとけばよかったなと思うんですけれども、はい、だからねチームに対してこうねそれで暖かくなるということじゃなくてやっぱり厳しさはあると思うんですけど、うんうんうん、まあ2027年のねやっぱりその優勝っていうところを目標に置いて、で今年 2025-26 シーズンっていうところで言うと、うん、例えば大きなその優勝っていう目標からするとやっぱ今年っていうのはディビジョン1定着っていうのはマストじゃないですか、まあ、当たり前というかね、そっからやっぱりこう優勝に向けたところでいうと石井さん的にはもうどの辺まで行きたいのかってなったりします。
ただそこはあのもうシーズン今シーズンの目標というのを、まあ、選手チーム全員でトップ6、あのプレーオフ進出っていう大きな目標を掲げているので、うん、そこについてはあのまだまだ諦めるつもりない
ですし、うん、あもう全然諦めるですね、
はい、
う
ん、そこはあの愚直にというか追い求め続けたいとは思ってます。
いやそれぐらいのあれですよね、なんか、はい、なんか昔ねほらあのトップリーグとその下のリーグのこう入れ替え戦の時に上がった時のあの感動みたいなことがあるんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、まあそのねあのいろんなその定量的なその優勝っていうことだけではなくて、私はねあの石井さんとこうやってずっと話してるとやっぱり石井さん自身にすごくラグビーに対する愛というのを感じることっていうのが多いんですよね。ジェネラルマネージャーとしてのお立場もあると思うんですけど、もう石井さん個人でもうダイナボアーズに対してこれからこうなってほしいみたいなことを最後、まあ、理想像みたいな感じでちょっと言葉にしていただけますかね。
あの、まあ、戦績もそうなんですけど、うんうん、やっぱり一番はもうファンの方々に喜んでもらいたいという思いがすごく強いです、うんうん、で集客も先ほど1万人の話ありましたけど、うんうん、1万人集まって緑になって、うん、で試合勝ってみんなで感動してって、うんうん、これこそが僕らの求めてることなので、うん、それをどういかに、ずっと連続して実現していくかっていうところだと思うので、うん、あのもうとにかく、ね、皆さんの期待に応えられるようなクラブ、うん、応援したくなるクラブを、ねうん、目指したいというふうに思ってます。
そうですよね、あの、はい、ホームゲームをやってるねあのギオンスタジアムっていうのもあのラグビーの試合だけではなくて、例えばこう行ってねこう散歩したりとか、お子さんがいる方にはその子供が遊ばせられたりとか、そういう施設もねいっぱいありますから、はい、まあ、ぜひそういうねあのピクニック気分じゃないんですけども、ラグビー私ねあのグラウンドはやっぱりラグビー見たことない人が見るためにはすごくいいと思ってて、うんうん、あのほら人と人が当たる音が聞こえるじゃないですかね、坂口さん聞いたことあります？人と人が全力で走ってる時に当たる音って、
うん、すごい小さな音でテレビで聞こえたことがあって、うん、もうなかなか生ではないですよね、
うん、あのそれでやっぱりこうちょっと鳥肌が立つみたいな迫力っていうのが感じられるところがありますので、ぜひですね三菱重工相模原ダイナボアーズの試合にもお運びいただきたいな。そして、チームの情報に関しては、三菱重工相模原ダイナボアーズの公式サイトのニュースであったり、メンバー情報であったり、ジャパンラグビーのリーグワンの公式サイトのところでもですね、試合のレポートであったり今後の日程順位表なんかからもいろいろ情報が得られると思いますので、うん、ぜひですねリスナーの皆さんも緑のダイナボアーズファミリーの一員になってですね熱い声援を送っていただければと思います。ということで最後にダイナボアーズメイトでしたっけの方に、
ダイナメイトの皆さん、
ダイナメイトの皆さんに一言お願いします。
はい、あ、まあ、今、6試合今の時点ですね終わって、まあ、自分たちの納得するような成績にはなってないですけれども、チームですね、選手それからスタッフ一同皆さんに喜んでもらえるような試合、うん、結果にしたいというのはすごく強く思ってます。あのぜひですね今後も引き続きダイナボアーズの選手の後押しをしてもらえるようギオンスタジアムで 応援していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ということでございまして、2週にわたってのゲストはラグビーチーム三菱重工相模原ダイナボアーズゼネラルマネージャーの石井明さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
チームの活躍期待してます。ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。